Well, good morning, brothers and sisters in Christ.
キリストにある兄弟姉妹の皆さん、おはようございます。
I'm truly grateful and humbled by this opportunity to speak before today and preach the Word of God.
皆さんの前に立ち、神の御言葉を述べ伝えることができるこの機会に心から感謝し、身の引き締まる思いです。
And if you've been with us for several weeks,You know that we have been going through the book of Psalms.
この数週間、ご存知のように私たちは詩編の学びを続けてきました。
Pastor Ben and our brother Kyo have helped us see how the different Psalms relate to our corporate gathering and how we worship.
ベン牧師とキヨさんは様々な詩編が私たちの集いや礼拝の仕方とどのように関連しているかを私たちが理解できるように助けてくれました。
And I hope to do the same today, so I invite all of you to have your Bibles open so that you can examine the words that I say with that of God's Word.
今朝も同じことをしたいと思いますので、皆様も聖書を開いて私が語る言葉を神の御言葉と照らし合わせてみてください。
And before we dive into our final psalm for this series, it would be good to remember that the book of Psalms is a collection of many poems and songs written by many different authors.
このシリーズの最後の詩編に入る前に、詩編が多くの異なる作者によって書かれた多くの賛美歌、詩、聖歌をまとめた収集であることを覚えておく必要があります。
These songs and poems could be grouped into different genres, such as praise, lament, prophetic, and didactic.
これらの詩や歌は賛美、嘆き、予言、教訓など様々なジャンルに分類されることができます。
But all of them were used to lead and teach the people of God about who He is and His kingdom.
そのどれもが神の民を導き、神と神の御国について教えるために用いられました。
Now our psalm for today is no different.
本日の詩編22編も同じです。
But what makes Psalm 22 interesting is that it falls into two different genres.
本日の詩編22編が興味深いのは、この詩編が嘆きとメシアの詩編という2つのジャンルの部分で構成されていることです。
It's called a lament psalm and a messianic or prophetic psalm.
嘆きの詩編とメシアの詩編に分かれています。
The typical lament psalm is one that contains these elements, a lament or a complaint about the author's current situation, a petition, and a praise or confidence in God.
典型的な嘆きの詩編は、作者の現況に対する嘆きや不満、願い、神への賛美や信頼といった要素を含むものです。
A messianic or prophetic psalm is one that points forward to the Messiah or the promised Savior whom we come to know as Jesus Christ.
メシア詩編は私たちがイエス・キリストとして知るようになったメシア、すなわち約束された救い主の到来を指し示す詩編です。
Now it's worth noting that no other psalm is referenced in the New Testament as much as this one.
注目すべきは、新約聖書の中でこの詩編22編ほど言及されている詩編は他になく。
And the gospel writers, especially Matthew and John, allude to this psalm a lot, particularly in the final moments of Jesus on the cross.
福音記者、特にマタイとヨハネは、イエスが十字架にかかる最後の瞬間にこの詩編を多く引用しています。
They are as follows. The cry of abandonment,The mocking of his enemies, the agony of his stretched bones, the parching thirst, the digging holes into his hands and feet, the gloating of the crowds, and the casting of lots for his garments.
それらは以下の通りです。見捨てられた叫び、敵のあざけり、骨骨が外れる苦しみ、渇き、貫かれた手足、群衆の北そえみ、衣服のくじ引き。
And if you've picked up a copy of the sermon manuscript for today, you will see this list that I just mentioned, and I encourage everyone to take the time to go through them in your personal study.
説教原稿を手に取られた方は今読み上げたリストをご覧になると思いますが、個人的な勉強のためにぜひ時間をかけて目を通してみてください。
And after that long introduction, let's take a look at the beginning of our passage for today.
長い前置きになりましたけれども、今日の聖書箇所を見ていきましょう。
Okay, please open your Bibles to Psalm 22.
聖書の詩編22編を開いてください。
And I want you to take a look at the italicized text, which is called the superscript.
章の見出しのすぐ後ろの、上付き文字と呼ばれているイタリック体の文を見てください。
It's just after the chapter heading. It reads, To the choir master, according to the dole of the dawn, a psalm of David.
そこには指揮者のために暁の目力の調べに乗せてダビデの賛歌と書かれてあります。
As superscripts, as Pastor Ben has mentioned before, are part of the ancient text, and they help provide context to the psalm.
Ben 牧師が以前述べたように、上付き文字は古文書の一部であり、詩編の文脈を示すのに役立っています。
In this case, we don't know the tune of the Dole of the Dawn, or what it sounded like, but what we do know is that it was written by David.
この場合、暁の目力の曲がどのようなものであったかは不明ですが、神がイスラエルを治めるために選んだ王であるダビデによって書かれたものであることはわかります。
And we know that David was the king that God has chosen to rule over Israel.
そしてダビデは、神が、イスラエルを、治めるために選ばれた王であることを私たちは知っています。
Now, kings, particularly the kings of Israel,played an important role as they were the ones chosen by God to lead his chosen people.
王たち、特にイスラエルの王らは神に選ばれた民を導くために神に選ばれた者として重要な役割を果たしました。
They were to keep God's commandments and to teach them to the people of Israel.
彼らは神の戒めを守り、イスラエルの民に教えなければなりませんでした。
Kings represented the nation and ultimately represented God.
王たちは国を代表し、最終的には神を象徴しました。
King David was considered to be the standard of a king from which all other kings were placed against.
ダビデ王は他のすべての王の基準となる王とされています。
It was also through his family that God promised a savior, Christ King,Who would rule forever.
また神はダビデの家族を通して永遠に支配する救い主キリストなる王を約束されました。
And because of this, we can see that David can be seen as a type of Christ, wherein his life and the role that he plays would foreshadow that of the promised Savior.
このことからダビデはキリストの型と見ることもでき、彼の人生と役割は約束された救い主のそれを予示するものでした。
It is also noted that the gospel writers acknowledged David as a prophet who spoke of Jesus.
福音記者たちはダビデをイエスについて語った預言者として認めています。
David's kingly, typical, and prophetic role will help guide us through this psalm.
ダビデの王として、キリストの方として、預言者としての役割がこの詩編を通して私たちを導いてくれるでしょう。
Because although David is speaking, the language he uses goes beyond his own experience and directly corresponds to that of Jesus Christ.
なぜなら、ダビデが語っているのはダビデ自身の経験ではありますが、その言葉は彼自身の経験を超えてイエス・キリストの経験と直接一致しているからです。
Let's continue reading to discover this.
このことを発見するために読み進めましょう。
I'll be reading the first 10 verses in English. My God, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me? From the words of my groaning?Oh my God, I cry by day, but you do not answer. And by night, I find no rest. Yet you are holy, enthroned on the praises of Israel. In you our fathers trusted. They trusted and you delivered them. To you they cried and were rescued. In you they trusted and were not put to shame. But I am a worm and not a man, scorned by mankind and despised by people. All who seek me mock me. And they make mouths at me. They wag their heads. He trusts in the Lord. Let him deliver him. Let him rescue him, for he delights in him. Yet you are he who took me from the womb. You made me trust you at my mother's breasts. On you I was cast from my birth, and from my mother's womb you have been my God.
詩編22編1から10節。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか？私を救わず遠く離れておられるのですか？私のうめきの言葉にもかかわらず。我が神、昼に私はあなたを呼びます。しかしあなたは答えてくださいません。夜にも私は黙っていられません。けれどもあなたは聖なる方、御座についておられる方、イスラエルの賛美です。あなたに私の先祖は信頼しました。彼らは信頼し、あなたは彼らを助け出されました。あなたは叫び、彼らは助け出されました。あなたに信頼し、彼らは恥を見ませんでした。しかし私は虫けらです。人間ではありません。人のそしりの的、民の蔑みの的です。私を見る者は皆私をあざけります。口を尖らせ、頭を振ります。主に身を任せよ。助け出してもらえばよい。主に救い出してもらえ。彼のお気に入りなのだから。まことにあなたは私を母の胎から取り出した方、母の乳房により頼ませた方、生まれる前から私をあなたに委ねられました。母の胎内にいた時からあなたは私の神です。
Here we see David crying out to the Lord, for he feels abandoned by God and by the people.
ここでは一節から五節でダビデが主に見捨てられたと感じ、六節から十節では民に見捨てられたと感じ、主に向かって叫んでいるのを見ます。
Now we have no real idea at which point of David's life this psalm was written, but his use of language gives us an idea of how intense this pain was.
この詩編がダビデの人生のどの時期に書かれたものなのかは全く不明ですが、彼の言葉遣いからこの時期が彼にとってどれほど厳しいものであったかを計り知ることができます。
His feeling of divine abandonment foreshadows that of Jesus Christ on the cross when he cries out, Eli, Eli, lema sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me?
神から見捨てられたという彼の感情は、十字架上のキリストの叫びを指します。すなわち、エリ、エリ、レマサバクタニ。
But despite that feeling, the psalmist uses the key word, yet. To turn his complaint into confidence.
しかしそのような思いにもかかわらず、詩編の作者はけれどもというキーワードを使って不満を確信に変えています。
David never loses hope and remembers the faithfulness of God to the fathers of Israel and in his own life.
ダビデは決して希望を失わず、3節から5節でイスラエルの父祖たちに対する神の誠実さを思い出し、9から10節で自分の人生における神の誠実さを思い出しています。
This confidence and faith in God made it possible for David to cry out to God and turn to him for help, even if everyone around him was mocking him.
この神への確信と信仰があった頃こそ、ダビデはたとえ周囲の誰もが7から8節で自分をあざけていたとしても叫んで神に助けを求めることができたのです。
Similarly, when Christ was praying in the Garden of Gethsemane, after his plea to have this cup taken away from him, he confidently puts his trust in the Father and his will and says, Yet, not what I will, but what you will.
同じようにキリストがゲッセマネの園で祈っておられたとき、杯を取り去ってくださるように懇願された後、確信を持って道しと御心に信頼を置かれました。マルコ14章36節。しかし私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますように。
ダビデは続け
ます。Verse 11.
Be not far from me, for trouble is near. and there is none to help. Many bulls encompass me. Strong bulls of Bashan surround me. They open wide their mouths at me, like ravening and roaring lion. I am poured out like water, and all my bones are out of joint. My heart is like wax. It is melted within my breast. My strength is dried up like a potsherd, and my tongue sticks to my jaws. You lay me in the dust of death, for dogs encompass me. A company of evildoers encircles me, for they have pierced my hands and feet. I can count all my bones. They stare and gloat over me. They divide my garments among them, and for my clothing they cast lots. But you, O Lord, do not be far off. O you, my help, come quickly to my aid. Deliver my soul from the sword, my precious life from the power of the dog. Save me from the mouth of the lion. You have rescued me from the horns of the wild oxen.
11節から、どうか私から遠く離れないでください。苦しみが近くにあり、助ける者がいないのです。多くの牛が私を取り囲み、バシャンの猛者どもが私を囲みました。彼らは私に向かって口を開けています。噛み裂く、吠えたける獅子のように、水のように私は注ぎ出され、骨は皆外されました。心は蝋のように私の内で溶けました。私の力は土器のかけらのように乾ききり、舌は上顎に張り付いています。死の塵の上にあなたは私を置かれます。犬どもが私を取り囲み、悪者どもの群れが私を取り巻いて私の手足に噛みついたからです。私は自分の骨を皆数えることができます。彼は目を凝らし私を見ています。彼らは私の衣服を分け合い、私の衣をくじ引きにします。主よ、あなたは離れないでください。私の力よ、早く助けに来てください。救い出してください。私の魂を剣から、私のただ一つのものを祈る手から、救ってください。主の口から、野牛の角から、あなたは私に答えてくださいました。
The first part of verse 11 gives us a preview of what will happen in the next few verses as David gives a lament and a short petition.
ダビデは嘆きと短い願いを述べて11節の前半でこの後に何が起こるのかを予告しています。
Here David uses descriptions of animals to express his persecution from enemies. In verses 13 to 16 and then he relays his own condition in verses 17 and 18.
ダビデは13から16節で敵からの迫害を動物の描写で表現し、17から18節で自らの状態を伝えています。
And then he finally gives his request to God in verses 19 to 21.
最後に19から21節で神への願いを述べています。
The animals written here create a vivid image of the enemies of David.
ここに書かれている動物たちはダビデの敵を鮮明にイメージさせてくれます。
Now we know that bulls and lions are very powerful animals, and the dogs here are not like the cute, lovely pets that we have now. They were the wild and dangerous ones.
オシアライオンは非常に力の強い動物であり、ここに登場する犬も今私たちが飼っている可愛らしいペットとは違う野生の危険な猛獣です。
They're kind of like the dingoes from Australia.
オーストラリアより野犬のディンゴのようなものでしょうか。
Now, imagine yourself being thrown into a cage with these three animals who want to harm you.
さて今にもあなたに危害を加えようとするこの3匹の猛獣たちのいる檻に放り込まれた自分を想像してみてください。
That is the picture of helplessness and fear that the psalmist wants us to see about his situation.
それが詩篇の作者が私たちに見せたい自分の置かれた状況についての無力感と恐怖の状況なのです。
But again, but despite this, David turns to the Lord, his help, and asks him to reverse the situation that he is in.
しかしダビデはこのような状況にもかかわらず自分の助けである主に立ち返り自分の置かれた状況を変えてくださるよう主に願います。
David also does it in such a beautiful and poetic way because he continues the imagery of animals, but this time in reverse order.
ダビデはまた動物の比喩を続けながら今度は逆の順序でとても美しく詩的な方法でそれを行います。
ダビデは神に求めます。早く神を救ってください。
ダビデは神に19節で早く助けに来てください、20から21節で自分を死から救ってくださいと頼みます。
And having finally expressed this request, we then get a glimpse of David's full confidence and trust in God as he gives his praise to him in the last set of verses.
その懇願の後に締めくくりの最後の句でダビデの神への全幅の信頼と確信を垣間見ることができます。
He says, verse 22, I will tell of your name to my brothers. In the midst of the congregation, I will praise you. You who fear the Lord, praise him. All you offspring of Jacob, glorify him and stand in awe of him, all you offspring of Israel. For he has not despised or abhorred the affliction of the afflicted, and he has not hidden his face from him, but has heard when he cried. From you comes my praise in the great congregation. My vows I will perform before those who fear him. The afflicted shall eat and be satisfied. Those who seek him shall praise the Lord. May your hearts live forever. All the ends of the earth shall remember and turn to the Lord, and all the families of the nations shall worship before you. For kingship belongs to the Lord, and he rules over the nations. All the prosperous of the earth eat and worship before him. Before him shall bow all who go down to the dust, and even the one who could not keep himself alive. Posterity shall serve him. It shall be told of the Lord to the coming generation. They shall come and proclaim his righteousness to a people yet unborn, that he has done it.
22節から、私はあなたの皆を兄弟たちに語り継げ、会衆の中であなたを賛美します。主を恐れる人々よ、主を賛美せよ。ヤコブのすべての栄よ、主をあがめよ。イスラエルのすべての栄よ、主の前におののけ。主は貧しい人の苦しみを蔑まず言われ、厭わず、御顔を彼から隠すことなく助けを求め、叫び求めたと聞いてくださった。大いなる改宗の中で私の賛美はあなたからのものです。私は誓いを果たします。主を恐れる人々の前でどうか貧しい人々が食べて満ちたり、主を求める人々が主を賛美しますように。あなた方の心がいつまでも生きるように、地の果てのすべてのものが思い起こし主に帰ってきますように、国々のあらゆる部族もあなたの見舞いにひれ伏しますように。王権は主のもの、主は国々を述べ治めておられます。地の裕福なものは皆食べてひれ伏し、地に下るものを皆主の御前にひざまずきます。自分の魂を生かすことができないものも子孫たちは主に仕え、主のことが世代を超えて語り継げられます。彼らは来て生まれてくるために主の義を告げ知らせます。主が義を行われたからです。
David's shift in this psalm is so sudden and dramaticAnd so different from how he began.
この詩篇におけるダビデの転換はあまりにも突然で劇的であり、彼の始めとはあまりにも異なっています。
From what started with intense feelings of abandonment and complaint to now being with his brothers and proclaiming God's name.
見捨てられ不平不満の激しい感情から始まったものが、兄弟たちと共に神の宮を称えるようになっています。
David praises God for his salvation from death and a future kingdom.
28節から31節でダビデは死からの救いと未来の王国について神を賛美します。
And we see David expanding his praise from his brothers and to the sons of Israel or JacobAnd then to all the nations and the coming generations.
そしてダビデはその賛美を22節で兄弟たちから、23節でヤコブ、イスラエルの息子たちへ、そして27節から31節で全ての国々とこれからの世代へと広げていきます。
David wants all generations to hear his testimony of God's salvation from death.
ダビデは彼の困難な状況において神の助けが遅れたにもかかわらず、神は究極的に正義を守り、王を死から救われたので、すべての世代に神の死からの救いの証を聞いてほしいと願っています。
Because even though God delayed his help for David in his difficult situation, God upheld ultimate justice and saved the king from death.
王を救った神を、究極的な正義を守った神を、すべての世代にその救いの証を聞いてほしいと願ったのです。
Now, Psalm 22 gives us a good model for faithful suffering.
詩篇22編は忠実さゆえに経験する苦しみの良い模範を示しています。
David brings his request or his difficulty to the Lord and puts his confidence and hope in him and his faithfulness.
ダビデは自分の困難を主に訴え、神の過去の誠実さに信頼と希望を置きます。
He openly expresses his request and gives praise to God.
そして自分の願いを率直に伝え、神への賛美を捧げます。
And also more than this, David's language in the psalm also points us forward to the one who will deliver us from death.
しかしそれ以上に詩篇のダビデの言葉は私たちを死から救い出してくださるお方イエス・キリストを指し示しています。
For as far as we know, we don't know of a time when David went through so much suffering that his appearance was as disfigured as he described in verses 14 to 15 and 17.
私たちの知る限り、ダビデが14から15節と17節に記しているように、自分の外見が醜く、損なわれるほどの経験をした時を知りません。
Scripture doesn't tell us of a time when David's bones were out of joint, or his tongue was sticking to his jaws, or that his hands and feet were pierced, nor was there ever a time when people cast lots for his clothes.
聖書はダビデの骨が関節から外れたり、舌が顎にくっついたり、手足に釘を打ち込まれたり、18節で人々が彼の衣服のためにくじを引くようなことがあったとは書かれていません。
But because David was a prophet, we understand that this paints a picture of the crucifixion, which is something David never even knew about.
しかしダビデも預言者であったので、これはダビデが知ることのなかった十字架刑を描いているのだと理解できます。
And this is where Psalm 22 is fulfilled in the New Testament because it describes the very sufferings of Jesus Christ himself, the long awaited Messiah from the line of David.
詩篇22編はダビデの家系から生まれた待望のメシアである主イエス・キリストの苦難そのものを描写しているのです。
Matthew 27:39-46 reads, And those who passed by derided him, wagging their heads and saying, You who would destroy the temple and rebuild it in 3 days, save yourself. If you are the Son of God, come down from the cross. So also the chief priests with the scribes and elders mocked him, saying, He saved others. He cannot save himself. He is the King of Israel.Let him come down from the cross, and we will believe in him. He trusts God. Let God deliver him now, if he desires him. For he said, I am the Son of God. And the robbers who were crucified with him also reviled him in the same way. Now from the sixth hour, there was a darkness over all the land until the ninth hour. And about the ninth hour, Jesus Christ cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lema sabachthani. That is, my God, why have you forsaken?
39節から通りすがりの人たちは頭を振りながらイエスを罵った。神殿を壊して3日で建てる人よ、もしお前が神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこい。同じように祭司長たちも律法学者たち長老たちと一緒にイエスをあざけていった。他人を救ったが自分は救えない。彼はイスラエルの王だ。今十字架から降りてもらおう。そうすれば信じよう。彼は神により頼んでいる。神のお気に入りなら今救い出してもらえ。私は神の子だと言っているのだから。イエスと一緒に十字架につけられた強盗たちも同じようにイエスを罵った。さて12時から午後3時までで闇が全地を覆った。3時頃イエスは大声で叫ばれた。 エリ、エリ、ラマサバクタニ。これは我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味です。
It is Christ's voluntary death on the cross for our sins that saved us from death.
キリストが私たちの罪のために自ら進んで十字架上で死なれたことが私たちを死から救ったのです。
He is the king that represented his people and took the punishment for our sin.
彼は民を代表し私たちの罪の罰を受けた王です。
Jesus felt the abandonment of God and the weakness before his enemies and the destruction of his body.
イエスはダビデが描写したようにまたマタイが福音書を当時読んだ全ての人のためにそして今読む人たちのために確認したように主と御心に信頼しながらも神に見捨てられ敵の前に弱くなり肉体が滅ぼされるのを体験されたのです。
And all the while trusting the Lord and His will, just as David described it, and just as Matthew confirmed it, for all those who read it then, and for those who read it now.
そして私たちが今読むように、それは確認されたのです。
This then is why we, as believers, as those who have experienced this very salvation that David testifies about, should give God all the praise.
だからこそ私たち信仰者は、ダビデが証しする救いを経験した者として、神に賛美を捧げるべきなのです。
Because although there surely will be times of suffering, maybe some of us are already suffering,We have a God who is faithful and has already saved us.
なぜなら、私たちは必ず苦しみを経験する時があり、今すでに経験されている人もいるかもしれませんが、私たちは真実で、すでに救ってくださった神がおられるからです。
And so our gatherings on Sundays should reflect and remind us of this, for when we join together to sing, to hear and live in the gospel of Jesus Christ,We strengthen each other and help each other.
ですから私たちの日曜ごとの集会は、共にイエス・キリストの福音を心から褒め歌い、心の耳で聞き、生きるとき、私たちは互いに強め合い、助け合うのです。
Brothers and sisters, the gospel of Jesus Christ, the salvation that we have, is something that we should never get tired of hearing.
兄弟姉妹の皆さん、イエス・キリストの福音、すなわち私たちの救いは、決して聞き飽きることのないものです。
Our lives must be centered in it.
私たちの生活は福音中心でなければなりません。
We must remember that whenever anything that we do or we say, we must always remember it in whatever we do and whatever we say. And that's why King David himselfWished for everyone to proclaim and teach it.
ダビデ王がすべての人にこの福音を述べ伝え、教えるよう願ったのもそのためである。
And that's why Jesus himself also commissioned his disciples to do so, to teach that, to spread that to everybody before he left.
マタイの福音書28章19から20節で、イエスご自身が旅立たれる前に弟子たちにそうするように命じたのもそのためです。
So whether you have been a Christian for many years or even for a month, you need to be regularly reminded of this truth.
ですから、あなたがクリスチャンになって何年経とうが、1ヶ月しか経っていなくても、自分自身に家族に、友人に、日本の国に、そして全世界に対して、この真理を定期的に覚え、伝える必要があります。
And we need to share this truth to our families, our friends,To Japan and ultimately to the world.
そうです。そして今、それをしなければいけないのです。
And today, by God's grace, we get to remember and to teach His salvation together, to each other through the Lord's Supper.
そして今日、神の恵みによって私たちは主の晩餐を通してその救いを共に覚え、互いに教え合うことができます。
After all, it was Jesus Himself.Who taught us this way of remembering what he has done for his people, the believers, the church?
イエス様ご自身がご自分の民である信者たち、つまり教会のためにしてくださったことを記念するこの方法を私たちに教えてくださったのです。
Now to the unbeliever. We are glad that you have come to join us today.
さて、未信者の皆さん、まだイエス・キリストを知らない、信じていないあなたが今日私たちの集まりに加わってくださったことを嬉しく思います。
It is our hope that you have seen how the gospel has changed and is continuing to change our lives.
福音が私たちの人生をどのように変え、また変え続けているかを知っていただけたなら幸いです。
And if you are going through a difficult time, as the psalmist did, or have come to find that all other things just don't work,
もしあなたが詩篇の作者のように困難な時を過ごしておられたり、他のすべてのことがうまくいかないと感じておられるようならば、
I have good news for you.
良い知らせがあります。
There is a king who has gone through suffering and triumphed over death, and this victory can be yours too.
苦しみを乗り越え、死に勝利した王がおられます。
All you need to do is put your trust and confidence in him, Jesus Christ, the forever king.
その勝利にあなたも預かることができます。あなたがすべきことはただ一つ、永遠の王であるイエス・キリストに信頼と確信を置くことです。
As David's final statement goes in verse 28, For kingship belongs to the Lord, and he rules over the nations. All the prosperous of the earth, eat and worship before him, shall bow all who go down to the dust, even the ones who could not keep himself alive. Posterity shall serve him. It shall be told of the Lord to the coming generation. They shall come and proclaim his righteousness to a people yet unborn, that he has done it.
ダビデの最後の陳述です。28節から、王権は主のもの、主は国々を述べ治めておられます。地の裕福なものは皆食べてひれ伏し、地に下るものも皆主の御前にひざまずきます。自分の魂を生かすことができないものも、子孫たちは主に仕え、主のことが世代を超えて語り継げられます。彼らは来て生まれてくる民に主の義を告げ知らせます。主が義を行われたからです。
Let's pray.
祈りましょう。
Father, we're thankful that we have this opportunity to gather together as brothers and sisters in Christ to hear about your salvation and be reminded of it and to praise you for it. For we are undeserving people. And yet, you have sent your Son, Jesus Christ, to die on the cross for our sins so that we could be saved and be with you once again. We pray that as we celebrate and remember your sacrifice on the cross through the Lord's Supper, that you would help us, O Lord, to know more of who you are, Father. And we pray that we would love you more as we understand and see the sacrifice that you have made for us. In Jesus' mighty name we pray. Amen.